犬猿の仲リスナーの皆さん、いつも聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、皆さんのおかげで第100回を迎えることができました。
イエーイ、
すごい。
はい、100回を記念してですね、まあ、何かしようかと考えてたんですが、
はい、
今回ですね、友人であり、まあ、作曲家でもある関澤優さんという方に依頼して、犬猿の仲のイメージに合ったなんとオープニング、そしてエンディングを作曲していただきました。
おー、すごい、はい、今まではね、あのタンタンタンってやつ、
そうですね、
でオープニングもエンディングもあれはフリー素材のやつ
ですね、そうですね、
を使ったんですけど、はい、リニューアルしたいと思います。
はい、で2人の要望をですね、いろいろ取り入れてもらってですね、
はい、
はい、作曲をしてもらいました。なので、まあ、ポッドキャスト犬猿の仲の、まあ、第100回からの新たな顔となるオープニングに乗せて、収録を始めようかなと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは聞いてください。
どうぞ。
良平です。
彩香です。
犬猿の仲はエンジニアの良平と研究者の彩香がその時々で好きなことを話すポッドキャストです。
はい、というわけで第100回、はい、あのオープニングがね、新しくなって初めての回となります。
はい、いかがでしょうか。
はい、
かっこいいでしょ
う。うん、いや私すごいこれもう気に入ってて、めちゃくちゃ、
うん、
あのなんか普通に自分の作業用 BGM として聞いちゃってます、うん、フルで、
うん、もう彩香さんすっかりお気に入りということで、
はい
はい、ね、まああの今までのオープニングも結構好評だったんで、
はい、
そっちの方がいいかもって思われる方もあるかもしれませんが、あのこれからの新しい顔ということで、
はい
はい、このオープニングにも慣れていただければ嬉しいなと思います、
はい、
そして気に入っていただけたらね、嬉しいですよ
ね、
はい、いやいい曲だ
ね、しみじみと、いや、うん、本当になんかこう、まあ、我々のリクエスト的にはなんかこう、うんうん、やっぱちょっとポップさとこう落ち着いた感じをなんか両立しつつ、
うんうん、そうだね、
なんかこうおしゃれにしてくださいみたいな、うんうん、なんかシティポップがいいですとか言いながら、うんうん、でもなんかちょっとアイカツミも欲しいですとか、結構なんか
いろいろね、相反するいろんな要望を取り入れてもらって、うん、すごい感謝してます、
ね、はい、すごい楽しかったです、そのプロセス自体、
うんうん、作曲してもらうね、はい、あの実際にあの Zoom でつなぎながら、
うん、
こうピアノで弾いてもらったあのメロディーに対して、こう僕らがもっとこうしてほしい、ああしてほしいって、ね、
うんうん、
こういろいろ聞いてもらいながらライブで作曲してもらう体験がすごい、
ね、よかったですね、
よかったですよね、
うん、
はい
はい、
でもしかしたら、この曲に関する話は後ほどできるかもしれないということで、
あ、そうですね、はい、もしかしたらあのゲストで来てくださるかもしれないという感じで、
ちょっとその話は
企画中です、まだ、はい、
はい、あの詳しいね、裏話作曲の様子とかはちょっとその時にお話できるかなと思うんですけども、
はい、
はい、なんかこうこれからは、今まではさ、あまり良平です彩香ですっていうくだりもやったりやらなかったり、
うんうん、
だけどこうしっかりこういうオープニングがあるとかなり番組っぽくなるんで、
確かに確かに、
うんうん、ちょっと恒例にしてもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、なんかねこういい感じのタイトルコールをね、
うんうんうん、
したい、
うんうん、
いやこの100回を迎えるにあたってなんかいろいろ何したらいいかなっていう企画いろいろ ね、
そうだね、
話し合いましたよね、
うん、
まあ、なんか
さすがにね、お祝いしたいなっていう、
ね、そう、いやこんなに続くなんて思ってなかったですよね。え、期間にするとどれぐらい？
2020年の6月に始めたので、
うんうん、
まあ、ちょうど3年弱かな。
おー、はい、すごいね、
すごいね、
すごいですね、うん、
まあ、大体1000日ぐらいと言ってもいいかもしれない。だからまあ大まかに10日に1エピソードのペースで、
はいはいはい、まあ、大体それぐらいですよね、うん、まあ、週1で出せてた時期もあれば、うんうんうん、まあ、1ヶ月ぐらい空く時期もあったりとかして、うんうんうん、平均的には確かにそれぐらいかなっていう感じはします、うん、はい、いやそう考えるとすごいね、
うん、
なんかいろいろやろうかなと思って話し合った案の中には、なんかこう対面オフ会がしてみたいとか、それはちょうど我々がね、あのリサーチャットさんのオフ会に参加していただいたりとか、あとはイメージキャストさんの100回記念かな、
そうだね、呼んでいただいて、
そうですね、あの出演させていただいてっていうことを通じて、なんか我々も何かしたいな、特にこうそういうイベントを企画したいなと思ったんですけど、まあ、なかなか100回がいつになるのかを予測立てるのが、
まあそうだね、
結構難しかったよ
ね、我々は定期配信じゃないっていうのもあってね、
うん
うん、まあ、それもありましたし、 うん、まあちょっと準備的にも ねちょっと
大変かな。我々の企画力不足
で企画力不足により
そう、もう一つ案にあったのは YouTube ライブで生収録をしてもいいんじゃないかっていう話を、
うん、これはでもねできるね、
うんうん、まあこれはなんかあの今後もねなんか挑戦してみたいことではあるんですけど、うんうんうん、まあでも今回あのは曲を新しくしよう、オープニングとエンディングを新しくしてみようっていうのが、うんうん、まあとりあえずあの100回の節目のおい、うんうん、我々なりのお祝いの仕方です、うん、はい、
気持ち的にはね、まあ、100回あの桁が上がってシーズン2みたいな感じ、
ね、うん、そうですね、うん、確かに確かに
楽しんでもらえればと、はい、いうことで、
はい
はい、
今回は企画しました、はい、こんな感じで企画をさせてもらいました。なんかもう一つ企画があるとかないとか、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、今回ちょっと初めての試みなんですが、
はい、
犬猿の中 Ask Me Anything ということで、うん、これはですね、まあ、あのレディットとかそういうところでも、はい、あのやられている企画なんですけども、まあ、どういうことかっていうと、このエピソード公開から2週間ぐらいの間、
うん、
お便りを募集します、
はい、
でその間にいただいたお便り、まあ、特にその中に含まれている質問ですね、
はいはい、
これには基本的に全て答えると、
お、何でも聞いてい
いよ、何でも聞いていいよという回をしてみようと思います、う
ん、なんと、はい、それはぜひ皆さんあのいろんな質問を送っていただけたらなと思います。そ
う
です
ね、うん、
はい、
まあ、研究のこと仕事のこととかでもいいし、
うんうん、
こうまあ、生活のことでもいいし、はい、なんか昔のこのエピソードで話したこの話どうなったのみたいな、
あ、はいはいはいはい、
まだ良平は自転車に乗っているのかとかね、
うん、
彩香さんはまだなんだろう続けていること
F1 とか
これ始めましたみたいな、あ、 F1 ね、確かにね、うん、最近あんまり話してないから、
うんうん、
F1 君たちはもう興味失ったんじゃないかって思ってる人もいるかもしれないですし、うん、まあ、なんかあの過去のエピソード あの 話でもいいですし、全然関係ないことでも大丈夫です、うんうん、
はい、
ので、はい、あの100回にあたりお便りなどどんどんいただければ嬉しいなということで、はいはい、そうですね、募集したいと思います。
あとはまあここ最近いただいたお便りの、
そうですね、
今特になんかこう状況会とかいくつかすごく印象に残る、う
ん、いや本当にたくさん反響いただいて、
ね、ありがたいあのコメントというか、うんうんうん、あのお便りいただいたので、まあ、いくつか紹介させていただきたいなとも思っています。
いや、すごいあの会は反響多かったです
ね。そう、なんかね、うん、私としても恥ずかしいみたいな、お蔵入りさせるかぐらいの勢い。
ねうん、割とまあ、うん、あの彩香さんの分量も多かったですけど、うんうん、まあ、前半は僕の ね反省みたいなのをこう語って、うんうん、
お互いのね反省を話して ね。
でもなんか改めてなんだろう。うん、こうお互いのなんだろ小さい頃からの話を聞くって、
うん、
意外とこう整理された形でこう聞く、うん、なんか話として聞くのはなんか新鮮でしたよ ね、
うん、お互いにね、
うん
うん、確かに、
いや、いい機会でしたね、
はい、うん、まあまあまあそんな感じで、まあ、そういうお便り今までもいただいた中からいくつかまだ紹介していないものの紹介 と、その2週間の間にいただいたものにとにかく答えまくるっていう回をやりたいと思っております。で、なんかおまけがあるとかないとか、
はい、今回ですね、はい、犬猿グッズというのを初めて作りました。
はい、
はい、ということで、犬猿の、カバーアートですね、
はい、
のステッカーを、
おー、あのすごい、
まあ、あのこれは任意なんですけど、はい、もしあの住所をお便りのフォームに入れていただいた方には、皆さんに送付しようと思います。
おー、すごい、
はい、
すごいですね。
今絶賛発注中です、う
ん、はい
はい、どういう風に出来上がるかはまだ、
ね、私たちも楽しみですね、
はい、僕はこっそり発注したので、彩香さんはどういう感じになるのかもまだ、
う
ん、
そうそうそう、
お楽しみということでね、
お楽しみ、うん、はいはい、でお便りを送ってくださった方で、かつ、まあ、あのもしこう住所を書くことに抵抗がないよっていう方は、ね、まあ、もちろんステッカーを送ること以外には使用しませんが
、はい、
書いてくださる方には、我々から送りたいと思います、
はい
はい、そんな感じで本当に100回もうこれだけ続けてこられたのは本当に皆さんのおかげで、そ
う
だ
ね、うん、
いや本当にありがとうございます、
ね、いや最初の方は全然こうお便りとかこう反応とかもうなしに、
うん
うん、虚空に向かって喋り続けるみたいな感じだったけど、うんうん、だんだんね、あの聞いてくださってる方からの反応とかをいただけるようになって、
うん
うん、まあ、もちろんそうじゃない方にもたくさん聞いていただけるようになって、あのね、まあ、その数字だったりお便りの数だったり、
うんうん、
その言葉一つ一つに励まされてここまで、
いや本当ですよね、
やってみたいね、いや、うん、ありがたい、
うん、いやしみじみと本当にお便りを2人で共有して、うんうん、ありがてえありがてえっていつも言ってます
よね、なりますね、
うん、
やでもなんか人生で100回続いたことって初めてかもし
ん
ない、
うん、
なんかあるかな。
そうかもね、確かに。な
ん
か
もちろん、まあ、歯磨きをするとか、うんうんうん、そういう毎日する系のこととか、うん、あとまあちっちゃい頃ね習い事とかさ、うん、毎週あるから、
うんうん、
あの続けられてたけど、ポッドキャストって別にやんなくても怒られないじゃないですか、
うん、ね、確かに、ね、
それこそ、うんうん、で毎回ね企画をあの全然違うことを考えて何話すか、
うん、
まあ、調べ物とかをしたりしてっていう、
うん
うん、ね、なんかブログとかもう発信系のことはお互いやってきたけど、でも100ってなかなかできてなかったと思うんで、
ね、
すごいなんか達成感と、
ね、
うん、
ありますね、あるし、本当に
それはなんかやっぱなんだろうな、こうテキストとかそういうのを超えてこう届いて、なんか会う人会う人にもこう聞いてますよって言ってもらえたりとか、うん、もそうだし、なんかそういうなんかリアルなつながりみたいなのも感じられたからっていうのももちろんあるかなとは思いますね、
うん、確かにそうですよね、うん、なんか実際あの聞いてますって言ってくださる方とか、うんうん、まああとはポッドキャストを通じた出会い、
そうだね、
それこそ他の配信者の方々と仲良くさせていただいたりとか、
うんうんうん、
なんかそういうことを通じて、あポッドキャストを通じて本当に世界が広がっていったっていうか、うんうんうん、やっぱりどんどんこう大人になると全然ジャンルが違う分野の友達ってできづらいじゃないですか、うんうん、でもなんかそういう入り口になってくれたっていう感じもあって、うんうんうん、本当にね、ありがたい、
いや
ありがたい、
ね、まあ、しかもそれを全然なんだろう、こう表に立つような仕事じゃない2人がこうやれているっていうのも結構 ね、
うんうん、
あのまあなんか最初はこんなに続くとはね全く思ってなかったんで、
うん、
こう頑張ったなっていう、
ね、本当だですね、うん、あのリュウさんもいつも編集ありがとうございます。あ、
いえいえいえ、
お疲れ様でした、はい、本当に、ね、なんか結構あの音に関していろんな人に聞きやすいですって言ってもらう
ことも あ、それはねありがたいですね、
うん、それはすごいありがたいです、
うん
うん、まあ、日々の研究のおかげかもしれない
ですね。あ、そうですね、うん、まあ、最近はね結構安定してあの編集作業はできてますけど、うんうん、最初の方はなんか全然なんだろう、こうどういうプラグインをどう組み合わせてみたいのは手探りでやって、
うん、
だんだんねその先輩ポッドキャスターからねこのプラグインがいいよとか教えていただきながら、
うん、
はい、頑張って編集作業していきました、
はい、ありがとうございます。それが100回も続いたってい
うのは、ね、100回も続いてね、はい、
すごいことですね。
そう、100回100回うるさいよって言われるかもしれないけど、うん、もう今日だけはちょっと自分たちを褒めてもいいんじゃないかと思う。すいません。
そうですね、
今日は我慢してください、はい、
じゃあ100回記念ということでもう一つお知らせ。
はい、そうですね、
はい、
これはまあじゃあ彩香さんから発表しますか、
はい、そうですね、
はい、まあ、まあ、経営の中2人からのお知らせでもあるんですけど、
そうですね、
はい、
我々というか、まあ、主に私ですけど、
うん、
がニューヨークに引っ越すことになりました。
ニューヨークアメリカの自由の女神があるところですよね。
そうですね、自由の女神があるところです。ここから飛行機で13時間ぐらいかかります、ね、
遠い
よね、
いや、うん、というわけで ね、
はい、
ね、我々は、まあ、関東で住んでたわけですけど、
うんうん、
そこから僕は、まあ、海外に住んだことはないので、まあ、初めての長期滞在と、
うんうんうんうん、
で、まあ、彩香さんは留学はしたことあるけども、ね、今回それよりも、うん、はい、長く、
そうですね、多分それなりにはもうちょっと長くなるかなと思うんですけど、うんうんうん、あの向こうで、なんかメディカルスクール、まあ、うんうん、あのお医者さん、まあ、そうですね、医大みたいな感じです。あのアメリカって普通の4年生大学行った後になんか医者になるためにそういうなんか学校に行かないといけなくて、うんうんうん、まあ、そういう主にはそういうところ、
お医者さんの養成学校みたいな、
お医者さんの養成学校で、まあ、結構研究員、医学系の研究員の人とか、うんうんうん、あの、まあ、研究とそういう医大生教育みたいなのが中心の機関なんですけど、
うんうん、
まあ、そこで研究員として、就職というか働く予定です、
はい
はい、
ニューヨークのどこなんですか。
ニューヨークのマンハッタンですね。
お、
あのすごいビルがあるとこ、
もう一番、ね、なんだろう、こう、まあ、大都会ですよね。
大都会ですね。
いや、すごいことです
よ。セントラルパークがあってみたいな。
佐世保の小さい町。
そうだよ。そうだよね。いや、多分あの多分96、98って聞いてくださった方は、
エピソード、はい、
はい、エピソード96、98で私が佐世保から東京に行くまでっていうのがまず多分、
うん、まあ、2人の状況物語っていうことですね。
うん、2人の状況物語で。リュウさんは岡山から、
はい、
私は佐世保、まあ、長崎の佐世保から、東京に行くまでっていうのは96で話して、で98はまあちょっと私主にまあ私の留学の話とか、
うんうん、
あの博士 過程で研究してきたこととかそういう話をして、で100回ついにですよ、
はい、
なんとニューヨークに行きますと。
いやこれは結構状況ですよね
状況上げ
る、ね、人生の中で状況2回できるのかっていう
ね。いや本当だよね、
うん、
うん、まあ、なんかそのニューヨークは結構なんだろう、日本の東京とも比べられることとか結構多いかなとは思うんですけど、うんうんうん、まあね、割と特殊なところですよね多分アメリカの中でも。
そうだね、う
ん、まあ基本はアメリカ車社会だと思うんですけど、うんうん、割かし電車で生活ができるし、うんうんうん、まあ、割とビルがあって結構東京っぽい生活ができる、うんうんうん、といえばできるみたいな感じかな、うん、だから結構もう多分半年ぐらい前にニューヨークに私たち2人で1週間行ってきましたっていう回を撮ったと思うんですけど、うんうん、そうですね、まあ、その頃にはもう行くことはほぼほぼ決まってたんですよね、うんうん、だからなんかいつ言おういつ言おうっていう感じでそれこそなんかね、なんかどっこのタイミングでもしかしたらなんか行った方が話がこうつながるなっていうところとかちょいちょいあったんですけど、うんうんうん、でもまあ、あの
せっかくだしね、
せっかくだし、まあ、あの第100回を記念して、うんうん、まあ、近づいてきて我々もなんか現実味があって本当に行けるんだなっていうのがなんかやっと確定できたタイミングでもあるので、うんうん、まだ
ね、あの行くことというかオファーはもらって、その新しい仕事のオファーをもらってるけど、
う
んうん、こうビザとか、
そうそうそう、
まあ、博士とか
そうそうそういろいろね
実は不確実要素があったりもするので、
うん、そうですね、うん、博士号を取得するっていうことと、あとビザを取得するっていうのが、うんうん、まあ、うん、あの不確定要素として、まあ、結構最近まであったので、うんうん、まあ、それが
でもこの度ね、
はい
はい、晴れてどちらも全て不確実要素がなくなったということで、はい、
そうですね
飛行機もねちょうど今日取りましたね、
はい、はい、そうですね、あのビザも無事降りて、
はい、
行けるぞと、飛行機も取ったので、あ、もう本当にこれは行くんだなっていうことになってきたので、はい、今回あの収録することに、
はい、
はい、しました。ご報告させていただくことに、
はい、
しました。あ、これあれじゃん、ご報告ありますって
やつ。あ、そうですね、 YouTuber がよくやるやつ ね、
ね、
確かに、うん、ちょっとタイトルもそれにしとこうかな、
ね、ご報告あります
って、ね、ご報告あります、
うん、確かにね、はい、いや本当になんか、いや、こうもう本当にいろんな方に応援していただいて行くことが、うん、まあ、決まったんですけど、まあ、なんか経緯としては、まあ、博士号を取った後どうしようかなっていうのをしばらく、うんうん、考えていて、まあ、どこで働こうかっていうことについてはちょっといろいろ悩んでたんですけど、うんうん、まあ、それこそ就職とかもいろいろ検討はして、
うん、
まあ、でもその多分98回のエピソードでも少し話したと思うんですけど、働いたりしたいろんな経験をもとに、まあ、やっぱりもう少しニューロサイエンスの研究を、神経学の研究をもう少し自分でやりたいなっていうふうに思って考えていて、でもやっぱりこう基本的には国内で仕事を探すつもりだったんですよね、うんうん、まだコロナ的にも
そうだね、
留学できるとは、うん、
思っていなかった。就活を意識し始めた時期が被っちゃってたからね、
うん、そうなんですよね、まあ、なんかいつ終わるのかまだ見えてなかった、まあ、まだ今も完全には終わってないんですけど、うんうん、まあ、でも本当になんかまだオミクロンが出てきてみたいな、うん、まあ、オミクロンも出てきてたかな、うんうん、みたいな感じの時期だったので、まあ、なんかそこまで考えれてなくて、基本的には国内で探すつもりだったんですよね。あとは、まあ、基本的にはすごく今の研究所っていうところがまあいいところだと思っているので、なんかこう福利厚生とか、なんかこうそれこそ育休産休みたいなことを考えて、なんか同じ研究室内、同じ研究所内で別の研究室とかで探そうかなとか、そういう感じで、まあ比較的その環境を変えない方向で、なんだろう、本当に1年弱前ぐらいまでは
そうだね、
うん、考えてて、だからそのずっと海外に行こうと思って準備してきたって感じでは実はそこまでではなくて、うんうんうん、でもちょうど本当に1年前ぐらいですねになんかこう、まあでもいずれはあの海外でも研究したいなっていうことは考えていて、うんうん、それが日本でこう子供とか家族のことを考えてからにこうするのかどうしようかってなった時に、うんうん、
タイミングとして、
ね、タイミングとして、うん、まあ、なんかそういう感じでどうしようかなって思った時に、あのたまたまそのなんだろう、応募、実際これから行く予定になるところの研究室が、まあ、公募みたいなの出してるのを見て、うんうん、あ、なんかこれはすごいこう面白そうだなっていう、うんうん、この機会は面白そうだなって思って、龍平さんとすごいいろいろね相談した
よね。そうだね、
うん、うん、 なんかその時ね、
でもなんかこう決意を固めそうになった瞬間にその工房が、
うん、
まあウェブサイトに出てるんですよね、
うんうんうん、
でこのこういう経歴を持ったポストドクの人を募集しますみたいなと書いてあったのが、うんうん、消えましたよね。
あ、そうそうそうそうそう、なんかメールを送る直前になって消えて、
もう見つかったのかなみたいな。
そうそうそうそう
こんなにこっちはこう決心をして
ねえねえ
すごいそろそろ送るぞっていう感じで準備して送ってた
のに、うん、話し合ってだから行こうかなって思ってからやっぱりそのメールを なんだろうこれはまあもしそうやって海外で研究員をしたいっていう人も聞いてるかもしれないので話すんですけど、うんうん、まあ多分1通目のメールってかなり重要で、
うんうん、
なんか
その、まあ、忙しい人ですもんね大体、
まあ、基本的に PI の人たちってまあ忙しいのでまあこうプロフェッサーの人たちはみんなこうそういう問い合わせをたくさん受ける立場だから、うん、やっぱりその中でこの人には返事をしたいって思うよう なんかメールを書く必要があって、うん、でまあなんか自分のこう履歴書 CV をペッて貼ってペッて送るっていうよりはあの興味あるよみたいな感じで送るよりも多分、まあ、私はこういう経験をしてきて、うんうん、であんたの研究室でこういうことをやりたいと思っていて、うん、でいうのはある程度その向こうの公募に合わせつつ自分の研究プランみたいなのを提案して書いて 送るっていう感じなんですよ。だからそれを結構練ってる時間が
それなりにあって、ね、すぐに応募できるわけじゃないと。
そうそうそうそう、
いやそこはなんか普通の人との就活というか転職活動と全然違うところだよね。
あ、まあそうかな、
うんうん、なんかこう一次審査みたいなのが書類審査みたいのがなしに直にこう自分が雇ってもらえる人へのまあなんていうかラブレターみたいなのを
送
って、
ね、
それをこう、ね、直接読んでもらって審査するところから始まるっていうのが結構独特な。
そうですね、うん、そうかもしれない、
まあ、やっぱりその間の相性が合わないともう何も始まらないですから、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、でもそういう形で、まあ、海外で研究員をするってなったらすごいいろんなパターンがあると思うんですけど、そのなんだろう、こう向こうが出してる公募で、
うんうん、
まあ、それは人を雇うこういう予算があってそれで雇われるっていうパターンもあれば、
うんうん、
その研究所とかが出してるこうパターンもあるんですよね、うんうん、なんとか研究所で研究員になりませんかみたいな、
なるほどね、
そういう就職の仕方もあるし、
うんうん、その場合はまたちょっと違うやり方、
その場合はもうちょっと多分こうなんだろう、就活っぽいっていうか、それこそなんかレジュメ埋めて出して、であとでマッチングみたいな感じになったりするケースも多分あると、
うんうん、いやみんながみんなそういうパターンではない、
そうそうそうそう、
うんうん、
でも基本的にはそういうこうなんだろう、ウェブサイト経由で応募する前に多分自分が興味ある研究室の教授とは一回コンタクトを取っておいた方がまあいいのかなっていう感じは、う
ん
う
ん、まあ初めましてがこう、そうそうそう面接とかだったらちょっとこ
う、うん、そうだね、多分それはなんかこうどういう場合でもそうだと思うんだけど、まああるいは、自分で奨学金を持っていくからっていうパターンもあるし、うんうん、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、とりあえず最初はメールするところからだったから、
うんうん、
ね、まあ、とりあえずそんな感じで連絡をしたのがちょうど1年前、
うん、ね、そっからこうなるとはという
、うん、ね、本当なんか1年前にそんな感じでまずは連絡をして、でまあ、なんかちょっと向こうもあの自分の経歴とか見て興味を持ってくれたんで、うんうん、まあ、なんか直前に聞いてたことはなんかあれだったんですけど、うんうん、私びっくりはしたんですけど、まあ、それが特になんか影響してないっていうか感じはしてて、うんうんうん、でなんか話をして、でこうまあその人だけじゃなくてこう研究所全員というか、まあ、ちっちゃなあのグループみたいな感じですけど、そのグループ全員に自分の今までの研究とか、
うんうん、
そこで私がやりたいことみたいなのをプレゼンするっていう機会があって、
一対一面接が何度も何度もあったみたいな、そういう感じなの
かな。そうですね、うん、最初はだからあの、まあ、研究室主催者のボス的な人と話して、
うん
うん、であのまあ、最初話してみて、まあ、こうちょっともマッチング良さそうかどうかっていうのを話してみて、
うんうん、
でそしたらじゃあ今度はみんなの前で、うん、その人が一応まあ良さそうってなったらみんなの前でトークしてくれるみたいな感じになって、うんうん、こう、まあ、結構何人か大人数ってほどじゃないですけど、今はねズームがあるから、なんか昔はそういう時わざわざ行ってたらしいんですけど、
現地でね、
うん、だし、うん、今でもやっぱり多分アメリカにいる人とかは行って、うんうんうん、お互い行ってやってるんだと思うんですけど、ね、うん、私の場合はズームで
今回は、うん、それは結構助かったよね正直、
うん、そうだね、うん、まあ、まだその頃は本当に全然飛べなかった時期だからね、うんうん、でなんかそのこう面接 みたいな面接っていうか、まあトークをして、でその後も何人かこうなんだ密に一緒に働くことになるであろう人と、なんか何人かこう1対1でバーって面接して、うんうんうん、でって感じかな。なるほ
ど
ね。
じゃあ人事とか出てこなかったけど、
うん、人事とかは出てこない、うん、
そういう感じじゃない、
そういう感じじゃないですね、うん、
まあそれよりも直接一緒に働くことになる人、もしくは同僚になる人たちとこう一対一で、うんうん、なんだろう、なんか話が合うかどうかみたいな、
まあやっぱそのなんか実際こういう研究プロジェクトを実行できるだけの能力があるかっていうこととか、あとは一緒に働けそうな、まあもちろんね性格とかも大事だからかとか、そういうことが多分見られるのかなっていう感じはするんだけど、うんうん、まあでもなんかあんまり一方的にこう評価されているっていうよりは、まあ、こっちも選ぶみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
なんか結構わりかしそこはそんななんか立場的には割と対等な感じなのかなっていう感じ
はします。なんかラボの PI の人が言ってましたよね、なんか デーティングみたいなもんだ
そうそうそうそう、デーティングプロセスみたいな、まあ付き合う前になんか様子を見ながらこう、うんうん、なんだろう、
この人でいいのかな
みたいな感じ、この人でいいのかなみたいな、ね、感じのプロセスで、まあその感じでいくつか面接していて、でも結局最終的に一番最初のなんかオファーみたいなのが出たのはもう行く前だったかな、
そうだね、6月ぐらいに、6月7月ぐらいの、うんうん、
まあでも最終的にはそこでお互いまあ実際に会って、うんうん、まあいいねみたいな感じになったっていう感じかもしれないです、うんうん、
なるほど、
うん、そうだからまあ実はその時にはすでにもうそういう話があったんですけど、はい、まあその時はね そのことには就活的な話には全く触れずにお話ししたんですけど、うんうん、まあもちろん学会が主眼だった、
うんうん、
学会に参加するっていうのがまあメインだったので、
うん、まあその、まあ、あとはあれですよね、なんかちょっと資金的なところをこれからいろいろ考えなきゃいけないってのもあったし、
うんうんうん、
まあそれは別に条件があってオファーされたわけではないけれども、
うんうん、
こうまあ、ちょっとのなんか不確実性みたいなのあったから話しなかったのもあったかな。
いやまあそれはそんなにっていう感じなんだとは思うんですけど、うん、まああのその辺なんかいろいろ多分意見もあるかなと思うんですけど、まあ向こうからはあの一応奨学金とか取れなくても雇えるよっていう感じでは言ってもらえたんですけど、まあでも基本的に自分のキャリアのためにもなるし、その研究プロジェクトをちゃんとなんだろう、こう深く理解するみたいな意味でもいいから、うんうん、まあ、一緒にいくつか奨学金は出そうみたいな感じで話していて、うんうん、でまあ実際そのうちの一つから、奨学金っていう呼び方が正しいのかどうかは分かんない、まあそう
だね、学生なわけじゃないから、
うん、だけど、うんうん、
まあ、研究費、
そうですね、うん、研究費というか、まあ、そういう滞在費かな、うんうん、をいただけることになったので、うんうん、っていうのもありましたね。それはもうね分かったのはそれなりには早かったんですけど、秋ぐらいかな、秋冬ぐらいにはだいたい分かってはいたんですけど、まあその辺もなんかなんだろう、結局 今度研究博士研究員っていう立場で雇われることになるから、うんうん、博士号がないと話にならないみたいな感じでもあるし、
うん、
あのビザを出すにもそのビザを取るまでに最初にこの人にビザを出してくださいっていう、なんだろう、こうスポンサー、
うんうん、
ビザのスポンサーとなるその大学があのこの人をこういう条件で雇いますよみたいな、そういう書類を作ってもらわないといけなくて、うんうん、それを作ってもらうには私が先に博士を取る必要がありみたいな感じで、うんうん、なんかねいろいろ複雑な、まあ、
前提条件は、
そうそうそう、まあ、前提条件がめっちゃいろいろあったんで、まあ、それもあって、まあ、やっぱギリギリになるまで言わなかったっていうのは、うんうん、こうあのまあ、身近な人にはねもちろん会った人には話してたんですけど、
うんうん、
まあ、こうやってあの公に話せるようになったなっていうのは本当にもう最近のことっていう感じですかね、う
ん、はい、はい、まあ、何せよ受けることがね最終的に確定してめでたいという、
ねね、な本当に受けるのかな未だになんかね、うん、実感がない、
確かに
ちゃんと引っ越しできるのか、なんか、うん、あの皆さんよかったらあの在米の方でも結構聞いてくださってる方とかいらっしゃるみたいなの で、ね、なんか持って行った方がいいものとか、
うんうんうん、
なんかこうアメリカ暮らしのコツとかいろいろ教えてくださったら、とても、ね、嬉しいです、
嬉しい
ですね、はい
いや2人ともアメリカで、ね、長期で暮らすっていうのは初めてだから
初めてですね、うんうん、なんかイギリスだとまだなんとなくスーパーの勝手とかも分かってるんだけど、うん、アメリカは本当に全然分かんないからな、
まあでもアメリカの中でもやっぱニューヨークって結構ね日本食スーパーとかが結構充実してる
方だと思うし、うんうん、そうですね、まあ何でもありますよね基本的にはね、うん
う
ん、
うそれは割とねありがたいですよね、
うんうん、そうですね、
まあその職場その海外で滞在する研究室を探すのも、まあ、もちろんニューヨークだけじゃなくていろいろな ところが候補だったわけだけど、うん、まあその中ではかなりその暮らすのはイメージしやすい、
そうですね、
ところではありますよね、ニューヨークは。
そうですね、うん、
まあ僕はそうだな、まあテック系の会社ではニューヨークってよりはもっと西海岸、
うん、
あのサンフランシスコとかあのベイエリアとかそういうあたりにあるところが多いので、あんまりこうニューヨークにまあ仕事で行くって人がこう身近にはいないんだけど、まあ研究大学とかってニューヨークたくさんあるんですかね。
まあそれなりにはあるかな、うん、でもなんかやっぱり知り合いで結構ニューヨークに住んでる人多いんですけど、うんうん、やっぱ金融とか、
そうだね、
なん
か会社のそういうイメージはあるね、
うん、駐在とかで行ってる人がやっぱ多いかなっていう
感じです、うん、あとは同じ東海岸で近いけどボストンとか、
うんうん
うん、はすごく研究者は、
そうですね、ボストンはやっぱ研究者割合はすごく高いなと思います。
はい、まあなのでね、もしあのアメリカにお住まいの方で特に東海岸にお住まいの方で、
うん、
あのいらっしゃる方がいたらアドバイスなどいただけたら、
はいね、嬉しいです、
はい
はい、
ニューヨークにいる方がもしいたら仲良くしていただけると嬉しいですね、
はい、皆さん、はいはい、そんな感じですね。なんかまあだからそういう意味ではなんだろう、はあ、ニューヨークキラキラ行きたいっていう感じで決めたっていうよりは、
うん、
まあ割と仕事をメインで選んだっていう感じはあるので、うんうんうん、なんかあんな大都会で地球は生きていけるんだろうかみたいな不安の方が強いかな。か、うん、まあでもなんか他のアメリカの都市よりはなんか生きていけるイメージがなんとなく湧きやすくはあるんだけど、
うんうんうん、まあ車なくてもね、
そうそうそう、車なくても暮らせるし、いろいろアジア系の人たちとかいろんな人種の人も、うん、すごい人種
多様というかね、う
ん、多いし、うん、まあかな。でもなんかこうなんだろう、自分がこうイギリスにいるほどこうなんか緊張感がないわけじゃないっていうか、うんうんうん、なんか緊張の方が大きいっていう感じかもしれないですね、はい、なんかすごい楽しみだけどでも大丈夫かなっていう不安も両方あって、なんかない混ぜって感じかも
、はい、ああそして彩香さんから、まあ、彩香さんがニューヨークで就職すると、
はい、
あので研究を始めるっていう風な発表があったんですけど、うん、こうじゃあ僕はどうなんだと、
はい、
良平の方はどうなんだということなんですけども、はい、発表いたしますと、
はい、
全く決まっておりません何も決まっておりません、
うん、はい、何も決まってませんね、
まあ、東京のね、あの今会社に働いているんですけども、はい、あのまあニューヨークのチームともこう仕事する機会がある、うん、まあ、職種なので、
うん、
まあ、あの出張という扱いで、まあ、実際に仕事もするんですけども、あのもうあの出張とあと、まあ、休暇とかも含めて、うん、まあ、ニューヨークにこう、まあ、何回か行く機会が滞在中にできたらなっていうのは、
うんうん、
あのあるんですけども、まあその後ですね、もしかしたらその社内の転籍っていう形もあるかもしれないし、
うんうん、
どうなることやら、
どうなることやらって感じ、
はい、
いやだからなんかね、両親にはいろいろなんというかあの大変な決断だったりなんかなんだろう、いろいろ
決断したのはね、彩香さんですからね、
うん、まあでもなんかそのかなりいや行ってもいいかなみたいなのはすごいいろいろ相談した時に、
うんうん、
まあ、結構背中を押してくれたじゃないですか、
うん
うん、なんかその辺はすごいありがたいなと思っていてまあ、リュウさん自身、まあ、こうニューヨークに来ることも、まあ、来れない場合どうするかってことを含めいろいろ柔軟に考えてくれたのはすごいありがたいなと思っています、
うんうん、いやそのあたりの話なんか結構議論したけど忘れちゃったね、ちょっとだいぶポッドキャストのネタにもしかしたらなるかもしれないってその時は思ったかもしれないけど、うん、ま
あ、
どういう過程で決めたかっていうのは、
ね、
もしかしたらあのこれから海外に、まあ、夫婦カップル、うん、どちらかがこうチャンスがあるとか、
うん、
機会があるっていう人がいたら、うん、こう参考になったかもしれないけど忘れてしまいました
うん、まあ、でもなんかその最初に子供っていう話と両方話してた時は、
うんうん、
なやっぱりこう絶対2人で同じタイミングで行けるとは限らないから、
うんうん、
まあその離れて暮らす可能性があるのであれば絶対子供がまだいないうちの方が動きやすいよねっていう話があって、
う
んうんうん、まあじゃあ今にするかみたいな感じもあったよね、
割とね、うんうん、まああとはどうせ行くなら多分若い時の方が、
うん、
まあ、特にニューヨークとかそういうまあ、結構文化的な刺激とか人との出会いもこう研究のコミュニティだけじゃなくて多い街だと思うから、うん、まあ行くかもしれないんだったら早めの方が楽しいんじゃないかっていうのも結構あったかな、
うんうん、そうですね、うん、だからそんな感じで結構まあ私はどっちかというと本当に行っていいのかみたいな感じだったんですけど最初は
うん、うん、
でもまあ結構レイさんにも背中を押してもらったんで、
うんうん、
まあじゃあせっかくそうやっていろいろ機会をいただいたことだし行くかみたいな ガーッて言ってい
やでもとってもラッキーなことですよ、
うんうん、いや本当にね、ラッキーなことだと思いますね、うん、まああのニューヨークは本当に物価も大変なところではあるんですけど、うん、一応今のところ、まあ、そこ本当に入れるかまだ確定はしてないんだけど、まあ、でも一応そのなんの大学の寮みたいなところに、
うんうん、
あのすごくいい場所にあるところに
入れそう、まあ、社宅的な感じ
かな、そうそう社宅的な感じかな、うん、で入れるっていうのもあって、まあ、リュウヘイさんもねそこにこうしばらく一緒に滞在できるような広さもあるっていうことで、ねうん、割とそれはありがたいなっていうふうに思っていて、ねまあ、あとはその行く先の人もかなりまあ自分のことを歓迎してくれてるって、うんうん、やっぱこういう状況で生きる機会っていうのはなかなかないなと思うので、うん、頑張ろうと思いますいやでもなんかね、でもプレッシャーとなんか本当にやっているんだろうかみたいな、いろいろなんかね、
うん
うんうん、不安もあるし、あと今結構私はもうなんだろう、しばらくアメリカに行くぞっていうのが決まったので、
うんうん、
なんか本当に近しい友達とかは会ってるんですよね、すごい、うんうんうん、なんか今のうちにいてって、
確かにね、
なんか普通
だから行くこと決まったんだって
言うと、うん、話すと、じゃあそれまでに会おうってなって、でなんかこう特になんだろ う, こう期限を決めない、
うん、
こう例えば家に遊びに行くとか、
あそうだね、
そう
なかなか実現しないよね、
しないよね、
うん、
しないしない、
引っ越したんだとか結婚したんだって、うん、ぜひ遊びに来てくださいっていうのは、
う
ん、
そう遊びに来てくださいね、う
ん、いやすごい行きたいんだけども、うん、やっぱりこうどこどこの例えばレストランに行くとか具体的な場所は決まってたりとか、
うん、
あとなんかこのイベントに行こうとか、
うんうんうん、
このままで終わっちゃうからそれまで行かなきゃいけないとか、
うん、
そういうのに比べると家に遊びに行くって、
うん、
結構そのなんか
優先順位とかね、そうそうそう、う
ん、だしなんか今行って迷惑じゃないだろう
みたいな、そうそうそうお互いに、
うんうん、っていうの結構あるもんね、それがなんか実は実現どんどんしてるね、
そう今
ね
めっちゃ実現してます
よ、締め切り効果だね
そう完全に締め切り効果で本当にいろんな人に会えていて、
うんうん、
で会ってくださっていて、でめちゃめちゃありがたいんですけど、うん、でも同時にあなんか向こうにもこう寂しくなるねみたいなこと言われると、うんうん、こっちも寂しいみたいな
普通に寂しくなってきた、
普通に寂しくなってきちゃって、うん、もうね、うん、だからなんかまあ両方ですね、すごい楽しみな気持ちと怖いなとか寂しいなとか、
うんうん
うん
うん、いやね、でもいろんな人に応援してもらえて、
いや本当ですね、うん、だしなんかこのこれを機会にわりかし夫婦でなんかこう片方のだけの友達だった人とかとも会う機会がなんか増えて、
うんうんうん、
でこう夫婦の友達の輪みたいなのがこうガンガン、うんうん、今現在進行形で広がってる感じがあって、
ね、
それはなんか良かったです、
うん
うん、
あとはなんかニューヨークっていうのはこうやっぱ応援しやすいというかさこうワーコードが頑張っちゃうなみたいな感じで
うもうそんなに若くないんだよ私
なんかでもおじいちゃんおばあちゃん受けというか、
あ、まあね、
なんだろう、イメージしてもらいやすく
ないですか。いや確かに、うん、なんかうちのおばあちゃんもなんか全然海外とか彼女も知らないし行ったこと多分ないんだけど、うんうん、あの
ニューヨークは分かる、
が分かる、
うん、
しなんかニューヨークの天気予報とか教えてく
れるそれめっちゃ可愛いよね、
なんか寒いらしいとか今何度だってい
やすごいですねそれめっちゃ可愛いな
そうだからまあそんな感じでみんななんだろう、こうパッと聞いてイメージできる場所だし、なんか出張とかで行く可能性もある場所だから、
うん、
遊びに行きたいっていうことも言ってもらえるし、うんうんうん、まあ、なんかそれはなんか嬉しいなって思います、
うん、そうだよね、うん、なんかニューヨークってなんだろう、夢のある街っていうイメージがあるし、
うん、
こう夢を叶えに行く街でもあるし、なんか見つけに行く街でもあるし、うん、
確かにね、
うん、
そうかも、まあ、ね、確かにそういうところにこうちゃんと仕事をもらっていけるっていうのは、うんうん、まあ、すごいチャンスなのかもしれないです ね、
まあまあもちろんね、そのそれと研究内容がこう全く関係し、うん、ここじゃなきゃっていうのは、まあ、どっちかというとね、うんうん、人がメインで行くわけですけど、うん、ニューヨークに行きたいからって
行くわけじゃない、行くわけでは私はないんですけど、
うん、
まあ、こういう研究をしたくて、うんうん、まあ、この人と研究がしたいから行くっていう感じなので、
うんうん
うん、
でもね、まあ、その町がそういう場所で結構楽しみですよね、
うん、そうですね、うん、うん、いやあとまあ良平さんが、まあ、どうなるか全く決まってないですけど、
うんうん、
まあ、もし一緒に来るってなった場合に、まあ、いろいろな可能性が考えやすいかなっていうのもありましたね。なんかまあこう大学があるところに必ずしもなんかいろいろ企業があったりするとは限らないから、
うん、
うん、
まあ、あとなんか今回、まあ、お休みをと組み合わせてちょっと、
うん、
引っ越しと同時に僕も渡航して、
うんうん、
しばらく滞在しようと思ってるんですけど、
うん、
まあそれがしようって思えるのは結構なんかレアじゃない
正直確かにそうなのかもしれない、
うんまあ、研究の、まあ、大学があるところって、まあ、いろんな町にもちろんこうあるわけですけど、
うんうん、
まあなんかその1ヶ月ぐらいだったらこうね滞在しても絶対いろんな楽しみが、まあ、特に僕は結構なんかまあ美術館とか、
うんうん
まあ、ジャズとか音楽とか、うんうん、そういうのも好きだし、うんうん、そういうの好きだったらね一瞬じゃないですか多分、ね、いろいろもちろんその仕事も含め勉強とかする時間に当てながら、
うん
うんこうね、生活をまあ立ち上げて
っていうのは、うんうん、いや本当に一緒に来てくれるのはすごい心強いです、
うん、
あり
がたいです。でもなんか楽しみです、うん、それも含めて、はい、
まあ、そんな感じでただ県の中はこれで終わるわけではありません。あ、
もちろんね、
はいはい、ニューヨーク編っていうか100回から、まあ、セカンドシーズンに入ったと思ってもらって、うんまあ、それは、まあ、
こう何回かすぐに引っ越すわけではないですけど、
そうですね、
はい、5月の下旬ぐらいから、
はい
はい、ニューヨークでの収録が、
そうですね、
始まります、始まりました、
まあ、ネタが増えるん
そうだね引っ越したらね
と思えばね、
うん、こういろいろ報告することとかね、
うん、
こういろいろね、見たり聞いたりするものとか、
うん、
体験とかも増えるだろうし、
そうですね、うん
まあ、ネタがポッドキャスターとしてはネタが増えるということ
で、そうかもしれないです、はいはい、のでこれからもぜひニューヨークから配信したとしても皆さん聞いてくださると、
はい、
とても嬉しいです、
嬉しいです、
はい
ちょっとニューヨーク気取りのいけすかないポッドキャスターだったらどうしようい
やもう私は寝がさせぼだからさ大丈夫だと信じてる
確かに、
うん、今もそんなになんだろう分かんない、でも東京っぽくなったかな、
いやどうだろう、
どうだろうね、うん、だってこっちに来てからもう10年以上経ってるからね、
う
ん
う
ん
うん、そうだね、うん、まあもう物心ついてからずっと東京にいるような感じはしてるけど、まあ、
そうだけど帰ったら一瞬で方言戻るしね、
う
ん、
そうだね、
うん、確かに
まあ、未だに地元の友達とかとも全然2人とも仲いいタイプだと思うし、
うんうんうん、確かにね、
うん、僕はもうほぼ毎週ぐらいゲームやってますね、
ね、地元の友達とね、うんうん、確かにそうですね、
まあ、なのでそのあたりの、ねうん、感じはそんなに変わらないと思います、
ニューヨーカーになっても、ね、根は変わらないと思います、はい
はい、ちょっと意外性があっておもろいかもね、この2人がニューヨーカー
として、確かにねぽくないかもしれない、うん、いやぽくないよ普通に
ミッドタウンでさベーグル買って
バーガー食べて
バーガー食べて
あ、なんかその話してよ、あしたかそれ、
あのニューヨークの
友達がピザとおいし
そう
したよね前の回で、
うん、前の回したかな、
したした、うん、ピザとバーガーと
ニューヨークの名物ね、全部炭水化物いや太んないように気をつけなきゃね、
確かにね、うん、いや結構おいしいんですよね、ご飯が、
うん、
なんかアメリカご飯美味しくないみたいに言ってる話聞きますけど、うんうんうん、なんか割とその B 級グルメというかそんな高くないテイクアウトとかのところでも美味しいところがすごい
多
くて、
ニューヨークはね、うん、結構食にこだわりのある人が、
うん、確かに確かに
多いって聞きますし、
うん、太らないようにしないと、
そうだ、ね、
運動して
そうだ、ね、
セントラルパークで走る
か美味しくて入手しやすいというか安いものが、うん、ピザベーグルとかそんな感じだからね、
炭水化物ばっかりだから ね、
そうね、
うん、
まあちょっと炊飯器を買って
うん、
お米中心でいけたら、
そうですね、
できる範囲で
自炊を、ね、
料理とかね、
自炊も頑張りましょう、
確かに卵に20ドルとか言うらしいですけど
大丈夫かな、いやーちょっとね怖いね、どうなるかね、うん、
いやそこら辺はねこう向こうに住んでる人とかから安いスーパーとか教えてもらいながら、ね、
教えてもらって、まあでもやっぱりその出来合いのものとかは結構高いらしいんですけど、うんうん、やっぱなんか物によっては日本よりむしろ安いものとかもあったりするので、うん、まあなんとかなるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、どうかな、
どうかな、
うん、まあ、分かんない、私はなんかイギリスのあのスーパー事情で生きてこれたから、うんうん、
デスコで
ね、そうそうそうそうそうあの、うん、なんか外食レパートリーの少なさと、うん、まあスーパーで
なんとかなったから、
なんとかなったから、まあなんとかなるんじゃないかと思ってるけど、うん、まあなんかちょっとまた違う大変さがあるかもしれないね、まあ、ね、
そうですね、
うん、アメリカはアメリカでね、うんうん、
まあ、選択肢はね多いですけど、
うん、確かに、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
これが100回目の大事なお知らせという感じでしたかね、
はい、意外と盛りだくさんの内容でしたね、
はい、
はい、じゃあそういうことで、
はい、
まあ、今回はですね、このまあさっき話しましたけど、お便り募集期間というのが、
はい、
このエピソード公開から2週間始まりますので、
はい、
はい、ぜひ100回の中で、まあ、例えば印象になかったエピソードとかを、
うん、
教えていただいたりとかでも嬉しいですし、
はい、
まあ、2人 の, こういうところが気になるとか、うんうん、質問とかを送っていただければ、嬉しいなと思います。
はい、
はい、
ね、できるだけたくさんね、いただいたものには答えたいなと思っていますので、はい、皆さんからのお便りを励みにここまで100回やってきたということで、はい、次の100回、
うん、
まで頑張れるように
そうだ、ね、
皆さんから、ね、
確かに
語りをいただけるととても嬉しいなと思っております
。いや、200回まで続いたらすごいことだ ね
続くかな、うん、どうかな、
ねえ、ね、まあね、こう一番最初に始めた頃のペースよりはちょっと遅くなってから、
うんうん、
まあ、もうあと3年で100回切るっていうのは結構チャレンジかもしれない
ね、うん、確かに。
それも続いたらね、もう一生続くんじゃない
ね、うん、可能かなそれは、
うん、どうだろう、ね、まあでも結構なんか生活スタイルの一部になってきたってい
う、
なんか感じはあるよ ね、
うん、確かに確かに、うん、
話しながら、え、これポッドキャストのネタになるんじゃないかっていうことも増えたし
うん、うん、確かに。なんか我々もこうポッドキャストでこういうテーマを設定したことでここまで話せるみたいになることってあるじゃないですか、
うんうんうん、
このテーマについて、
うん
うん、
まあ2人の人生を振り返るみたいなのもあんまり入れなかったらしい、
ね、2人では絶対喋らないよね、
うんうん、
ポッドキャストで撮ってなかったらお互い知らなかったであろうことみたいなのも多分あると思うんで、う
ん、あとなんか、うん、なんだろ う面白いことやってる身近な友達とか知人の方にこう、
う
んうん、いろんなインタビューみたいな形でゲストで来てもらったりして聞ける話を聞けるっていうのもすごい、なんだろう、こうね、嬉しいよね。
ね、
うん、
嬉しいですね。
一番最近だと確か内越くんの
回だったかな。あ、そうですね。内越さんの回が
多分、うん、あれもすごいたくさん反響もらったし、
うん、いただきました。うん、
内越くんにもなんだろう、こうすごいこういいエピソードが取れたというか、
うんうんうん、
うん、ね、言ってもらってすごい嬉しかったですよね。
はい、
うん、
そうですね。あ、収録的には多分岡智美さんの方が
正しかったかな。あ、そうかそうか、確かに、
うんうん、
岡さんも
僕の順番もしかしたら前後したかもしれないですけど、
うんうんうん、僕の中学の友達でね、うんうん、はい、来てもらって、
やっぱりなんかね、うん、ありがたいですね。こうやってなんかこう、まあだからもう一回ゲストの方にもここでね、
うんうん、
感謝の意を、
確
かに100回のうち何人ぐらいゲスト来てい
ただいて、ね、10人ぐらいいるんじゃないかな、
うん、もっといる気がしますね、
うんうん、
それも今度多分そのなんお便り答える会、
うんうん、
Ask Me Anything 会でいいんですか、
うんうん、
で、まあ、紹介もね、
うん、
振り返ったりしたいですね、
はい、できたらと思います、
うん、はい、ぜひいろんなお便りどしどし募集しております。今なら漏れなくというか、はい、その2週間の間の方には、
はい、
基本的には、
はい
はい、ステッカーも希望者の方にはお送りしますので、はい、ぜひぜひ皆さん送ってください。
はい、はい、それではですね、そろそろお別れの時間がやってまいりましたいや、こういうなんかちょっと憧れあったんでね、
うん、
ちょっとラジオっぽいじゃん。
確かに確かに、
うん
うん、まあ、時間にないけどね、うちゃ
ってね、そうだね、ちょっと次回以降はもう忘れちゃってるかもしれないけど、
うん、
はい、そして今聞いていただいているのが新しいエンディングということで、
はい、はい、そうですね、徐々にこうボリュームがね
上
が
ってきたかなと編集でね、
はい、
いやー、こちらもまたいい曲ですね。
ね、本当に我々のリクエスト的にはなんかちょっと寝れるような曲をみたいな、
ちょっとね、こうだんだんトーンダウンして落ち着いていくような感じの曲っていうことでお願いして、うんうん、まあね、そのあたりの話とかもね、次回以降いつになるかちょっとわからないですけど、ゲスト会でまた裏話など要望などね、聞いていただいたものを話せればと思ってますけど、
はい、
はい、じゃあこれが次回このエンディングになりますということで、
はい、ぜひ皆さん気に入っていただけると嬉しいです、
はい、嬉しいですね、
はい、
はい、それではまた次回、Ask Me Anything 回ということで、ね、
はいはい、
楽しみにしています。楽しみにしていただければ嬉しいです、はい、ということでまた次回も聞いてください。さよなら。
さよなら。